スペース始まる。あ、ちょっと待って。スペース始まるよーと、つい、あ、これや。カナタンスペース始めたよー。みょんみょんみょんみょん。ツイート、ツイート。遅くなってごめんね。しかも今日さ、マイクラやりたいって言ってたのにごめんね、できなくて。ちょっと待って。タグを、かなたんスペースのタグで、みんなの反応を見ようと思いまーす。今日は収録とダンスレッスンをね、めっちゃもう最近ね、ダンスレッスンマジで超頑張っとる。そう、めちゃくちゃね、難しいダンスをね、今振り入れしてて、わたわたなんだけど、なんかね、でも、僕ね、学校の授業で、ダンスってさ、あったんよ。ダンス、体育かな、あれ。なんか体育かなんかで、ダンスっていうのがあって、それをね、なんか、思い出してきた。あ、そういえば、こんな感じだったよね、みたいな。そう、思い出してきたと。明日早いので寝ます？もう一瞬の開講だったね。開講立ってんのかな。おやすみ、ゆっくり休んでねー。もう0時半だもんな。そう、僕もうちょっと早く帰ってきて、もうちょっとね、すぐ配信できたら、11時に間に合ったらマイクラやろうと思ってたんだけどさ、間に合わんかったわ。しくしく。でも、頑張ってるダンス、もう本当にすごいの。めっちゃダンス。ゆらゆらじゃなくてしっかり踊ってる。もう本当にね、振り入れ、なんかダンスレッスン始まる前から、振り入れ用の、V、ビデオっていうのかな？なんていうの？映像をもらっていて、V って何？ビデオの V なのかな？振り入れの、なんかね、V とかいうのをもらって、それを見ながら家でこそこそ、スタスタスタスタ練習してて、ある程度練習してから振り入れが2回ぐらいやって、今練習中って感じでね。ちょっと頑張ってます、ダンス。まあ、何をするとはまだ言ってないんですけど、まあ、2周年とか、まあ、来年だったら誕生日とか、いろいろまだまだね、なんかこう、まあ、例えばダンスをね、まあ、披露する機会もあるかもしれないので、ちょっとダンスは頑張ろうと。今ね、ちょっと今までそんなになんかがっつりダンスをそこまでやってないんで、みんなに驚いてほしいなと思って、頑張っております。明日学校だけど、ワークできてないから、BGM 代わりに聞かせていただきます。ありがとね。かなたの部屋、足の踏み場あるの？いや、あるし、あるけど、僕は部屋じゃなくて、お風呂場の前の、何、脱衣所？洗面所？で、やってます。なんか、下が？なんだろう、マンションなんだけどね、下、なんか自分の部屋があるところの下って、なんか大体間取り一緒じゃん？で、部屋の下が部屋だから、そんなね、めっちゃどんどんしないよ。なんか下に響かないマットみたいなのがね、あって、それとかでもこっそり、大体上半身の振り付けを頑張っているんだけど、あんまどんどん響かないように、なんか洗面所だったら下に人いてもあんま気にならないかなとか思って、洗面所でやってる。偉い。マイクラでダイヤ掘り雑談でお願いします。ダイヤ掘り雑談やったことないな。やりたいな。自動字幕くんちゃんと機能してる。ほんと？ なんか前回もそこそこいい感じに機能してたっぽい。ぽいよね。最近カナタンのアウトサイダーにめちゃくちゃハマってます。ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。歌ってみたね。そう、歌ってみたね。100万人級の歌ってみたら上げられてないから。ちょっと今、急いどる。急いでますね。シュンシュン。ダンボールの上で踊れば問題解決。ダンボールだらけだからな。来年の目標をダンボール5つ以内にするにしようかな。終わるな。無理すぎる。料理、掃除、洗濯、ちゃんとできてる？できとるよ。できとるよ。だって、料理があんまできてないか。なんか、スーパーでレタスの、切られたレタスみたいなの買ってきて、そんで、そのレタスに、袋に入ってるなんかもう切ってあるレタスあるじゃん。100円ぐらいの。そのレタス買ってきて、袋の中にドレッシングちょっと入れてから、袋の上んとこ手でギュッてして、カシャカシャカシャカシャカシャカって振って、ドレッシングまみれさせて食べたりする。うなってみた甘猫が一番好き。嬉しい。おかゆ先輩。おかゆ先輩にね、昨日 LINE でね、今朝か。なんかおにぎり屋になったって言って。昨日のおうち 3D のやつをね、送ったらね、笑ってた。かわいい、それ見たって言ってた。最近、今日もホロメンに、そう、ラミーちゃんに会ってね、ドキドキしちゃった。久しぶりだったから二人っきり。なんか喋った方がいいよね。どうしようどうしようみたいになってた。さあ、あとなんかずっと配信で言い忘れとったけど、なんかね、マイクプツプツ言ってる？嘘、みんなマイクプツプツ言っとる？どれどれ？マイクプツっとる？ピピピピピピピピ、あーやカナタはコミュ力高いんだっけ？いや、高くない。いや、高くない。全然高くないです。大丈夫そう？ブツブツ言ってないっぽい。そう、なんかね、今日のこのスペースは録音してるので、後で音源で投稿します。なんか前のやつもツイッターにね、申請すれば、なんかログが取れるはずだったんだけど、全然取れなくて、マネージャーさんに頼んだからいずれ上がってくれ。絶対上げるからってみんなに約束したからね、いずれ上がってくれという感じで、今日はもう自分で録音中。で、最近、そう、言ってなかったのが、この間、あれ、いつの何だったかな？ちょっと、結構前、1ヶ月も前じゃないんだけど、みこ先輩と、なんか収録と収録の、こう、すれ違いで、会って、なんか、あ、くなったーみたいな。あ、みこ先輩、久しぶりです。てんてんてんってなって、なぜか、抱き合った。なぜか、ギュッてして、あーって。なぜかギュッとしながら、みこ先輩、久しぶりです。ポンポンポンポン。そんなことがありました。そう、こないだその話せんのすっかり忘れとったんよ。そうなんよ。みんなの、たぐみちゃん。そう。大体、語弊があるんですけど。そう、なんかギュッとしてた。なんか多分、僕、とみこ先輩は、 なんだろう、1対1で通話もほとんどしたことないし、仲悪いわけじゃないんだよ。なんか普通にチャットとかはするんだけど、なんかオフで遊ぶこともあんま2人っきりはない、1回もないから、なんかどうしていいのか お互い分かんなくて、かなちゃん、久しぶりだね。あ、いこせん、ぎゅっ。そう、そんなことがありました。あと、でも、あんまり外出てないからな。あんまり外出てないから、他にはね、フォロメンツそんな合ってないよな。そう、引きこもりがち。割と。収録も一人でっていうことも結構あるしね。鼻が、そうそう。スマホ握りつぶしながらスペースやってるん。いや、スペースできないよな。手にぶっ刺さってるんよ、破片が。みこち折れるで。多分ね、複雑骨折したかもしれん。あの時。実は折れてたけど、何も言わなかったのかもって。やかましいわ。やかましすぎ。スイちゃんとはもうだいぶ会ってないな。スイちゃんとは。スイちゃんと会ったのはね、いつだっけ？なんか結構前のなんかのすれ違い。すれ違い多いんだよね、いろんなフォロメントね。そう。ミコチとコラボ見てみたいな。ミコ先輩とコラボしたいよね。ワクワクしたいなって思ってる、ミコ先輩と。一瞬なんかやりたいなーって。あ、今だったらなんだろう。マイクラなんかな。最近朝くっそ寒くない？くっそ寒い。ほんとに寒い。なんかびっくりしちゃった。冬だよね。もう秋ってどこ行った？今普通に秋のはず。めっちゃ寒かった。マイクラコラボね、したいよね。なんか障害物競争あるじゃん。あれを、明日くらいにはちょっと回収したいなと思ってるんですけどね、いろいろ考え中。スイちゃんのライブ見た？ライブね、見たよ。スイちゃんのライブは見た。そう、なんかね、明け方めちゃくちゃ寒くってね、ちょっと信じられん。なんか、結構多くね、明け方まで最近作業して、2周年のちょっとこう、作業？なんかね、コーラスをね、まあ、ちょっと、あんま、詳しくは言えませんが、コーラスを山盛りに、こうなんかハモリにはまってて、コーラスを山盛り取ったりとかしてて、なんかそれだね、だいぶ朝までさ、あれ気づいたら、あ、こんな時間とかね、あるんだけど、防音室の外出ると、やっぱさ、歌を歌うときは防音室しっかり閉めてて、外出ると、寒い！あ、寒いってなる。防音室の中だいたい25度ぐらいあるからさ、外出るとびっくりする。なんか朝起きたら、寝た後朝起きたら、なんか布団蹴っ飛ばしたりしてて、なんか腕とかがちょっと冷えてたりする。いや、秋ないね。なんか、四季がだんだん、二季ぐらいになって 夏と冬しかなくなりがちになってるよな。ねえ。冬の朝の空気感。僕、冬の、なんか、空気好きだけどね。なんか朝の、寒くて、新しい空気みたいな、新鮮な空気みたいな感じで、なんか、なんて言うんだっけ？身を切るような、え？ え？身を、なんじゃ？ なんか、そんな感じよ。そんな感じの空気、寒いよね。さあさあ、池とか凍ってそう。それは言い過ぎやろ。池は凍ってないやろ。池は全然凍ってない。カータおやすみ。おやすみー！ゆっくりお休み。寝んの？え、寝ちゃうの？あ、寝ちゃうの？寝ちゃうの？ 布団に手足固定しとけ。いや、いやすぎ。 だろ。そんなことはないだろ。寒いよね、ほんとに。布団蹴っ飛ばすことはよくあるですからね。よくあるよ、ほんとに。もう11月。もう11月なんか、早いなー。早いなー。え、11月なんだ。今年も一瞬やったね。ほんとに。ねえ、いつも見てたよ。簡単、体調気をつけて声かもおさせてください。ありがとう。ウインクしても伝わらないんだ、スペースでは。最近思ったんですけど、ミオシャとカナタの歌声って似てるとこありません？え、全然わからん。似てるかな？わからん。恐れ多いです。そうだね。あ、そうだね。11月が来る前にハロウィンがあるから。ね。ハロウィンが楽しみと。あと、メルメルのね、お誕生日もありますから。そっか。今日今年も終わっちゃう。ねえ。コロライブに入って、12月27日で2周年に僕なるんだけど、ちょっと信じられんの。早すぎる。ねえ。え、やばい、みんな今ミュートで喋ってた。ミュートで喋り続けてたんだけど。はい、今ね、ミュートで完全にね、喋り続けていた部分はですね、面言の録音の方では録音されております。そんなことある？そう、一人で喋ってた。一人で延々と喋り続けてた。恥ずかしいな。携帯壊れたかと思った。ごめん。そう、鼻スースでしたら、そう、ミュートにしてたんだけど。なんかトレンドの話してた。トレンドに、トレンドにさ、なんかさ、最近の、今の日本のトレンドみたいな感じでさ、なんか今どうしてるってところに、紫シオンって書いてあって、見に行ったら、なんかトレンド？なんだろう？トレンドタグのところには載ってないんだけど、自分のホームには載ってるっていう。科学が、もう完全にね、VTuber、ホロライブのみんなのツイートめっちゃ見てるから、なんかそれで、お前は VTuber 好きだよ。今、暑いぞ、紫シオン。みたいな感じでさ、ツイッターが見せてきてんのかなって思ってた。そう、だからトレンドも信用しなかったんだけど、本当に6位に入っとった。あ、そう、おすすめトレンドってやつなのかな？おすすめトレンドってやつかな？にゃん。わかんないけど、さあ、やっぱね、トレンド、あれでも今見たらないな。え、どういうことなんだ？これは一瞬のトレンド6位だったのかな？謎だな。一瞬6位だったのかな？トレンド、カナタンスペースってやつ。で、みんなの、でしょ。みんなの質問は？見ております。 いや、なんかね、あ、そう、さっき、ちょっとお風呂に入って、ね、ドライヤーで髪を乾かして、スペースまでちょっと、なんかこう、いろいろ飲み物飲んだりとかしてるときに、ういちゃんが、スペースやってたから、ちょっと覗きに行ったりしてた。そう、なんか久しぶりに声聞いた気がした。ういママ、しぐれういさんね。スクロール音助かる。キキキキキキキ。カンタのトレンドにいる？不思議だね。なんか見えないんだけど、奥の方では。イマジナリートレンド。イマジナリートレンディーになってる。カナダそう。あ、おすすめトレンド人によって違うんだ。もう完全にさ、ツイッターでバレてるわ、僕が。VTuber のさ、VTuber っていうか、ホロライブのさ、みんなのツイートばっか見てるの、もろバレ。そう。カナダのお風呂？あららららららららら、キンチュッチュッチュ、キンチュッチュッチュおる。キンチュンチュンチュンおる。お風呂だよ、お風呂。それってさ、カナタンのお風呂？ちょっと、俺は見てみたいぞ、ドキドキっていうやつの、カナタンのお風呂なの？それとも、カナタンがお風呂入った？嘘やろっていう方。どっちや？どっちなんや？お風呂スペースの予定はありません。お風呂は、配信します。ユカタンのお風呂じゃ床になってんのよ、それ。床じゃないからね、カナタンですから、カナタですから、床じゃねえ。もうおすすめ人によりけりなんかねえわ。VR ライブ明日だけど、今週ロードショーあるのかな？そうだ、ロードショーはね、ちょっとずらそうかなと思ってますね。ロードショーは、ちょっとずらした。そういえば今日やるとか言ってたっけ、前。もうちょっとメモを見る。僕はね、アナログでメモしてるんだよね、いつも。下着はやばいって書いてある。下着はやばい。なんかね、VR のメモじゃない、VR、ライブバークがありまして、その後ね、感想会やって、で、メンゲンのロードショー、映画同時視聴はまたちょっとずらしてやろうかなっていう感じで言っとったね。ういままも鼓膜ないなって大変そうね。なんかね、そうらしいよな。その話、ゆいちゃんともした。DM で。下着はやばいじゃない、シュタゲな。下着じゃないよ、シュタゲね。シュタインズゲートね。下着はやばいって何のメモやねん。おかしいやろ、下着はやばい、当たり前やん。ホロライブぞ。我はアイドルぞ。ホロライブ事務所所属アイドルですぞ。それ下着はやばいでしょ。火曜日の翌日が休日です。あ、そっか、そういえばそうだった。祝日があったよね。文化の日3日だ。3日でもいいね、確かに。3日ありやな。3日ありやね。メモっていつもどれくらいあるの？どれくらいあるってどういうこと？メモはね、モルカー学習帳っていうメモ帳に書いてます。モルカー大好きでさ、もうね、ずっとモルカーのこと考えてる。ずっとモルカーのこと考えとる。ボロボロすぎてやばい。下着？でも僕はパンツとか履き古すタイプだからね。そんななんか、そんなプープー新しくしないよ。しかも、女性物でよくある上下セットみたいなやつだと、なんかね、 お腹がね、なんていうの、おへその下にね、パンツが来るの。おへその下にパンツが来ると、お腹が痛くなる気がするから、なんか、おっきい女児用のやつ、なんかお腹まで覆うよみたいな、女児用パンツ、買ったりする。しまむらで、100円ぐらいで売ってる時ある。安いと100円。文字起こしが下着はやばいになってた。ね、ちょっと、ツイッターの文字起こしがさ、これキッズなんじゃない？コロコロコロコロじゃん。コロコロキッズじゃん。まだメンバー入ってないんだけど、メンゲンってどんなことやってんの？メンゲンはね、毎週金曜日の夜に、同時視聴映画をみんなと一緒に見るよっていう Amazon プライム。だいたいアマプラの中から、映画を選んでみんなと一緒に見てワイワイ行ったり、たまに、なんか本当に何度も何度も歌ったことある曲をまた歌うみたいな、気楽な歌枠やったり、雑談やったり、なんかちょっと普通の配信よりも、なんだろうな、なんかちょっと落ち着いた感じで、のんびりやってるかもしれん。あと、来月の11月の5日からこれ予定なんですけど、メンゲンでね、壁紙配布をとうとう始めるということなので、よろしかったらご検討ください。いや、本当におすすめ。めちゃめちゃね、綺麗なイラストをね、描いていただいたので、ぜひ壁紙にしてほしいですね。季節感もありありなので。メンゲンの壁紙ではなんかちょっとこう、ちょっとセクシーな、なんかそのエッチな感じじゃなくて、ちょっとセクシーなのとかも書いてもらいたいなとか思ってる。フラミンゴ、ロボット、テントウムシ。そうだよ。僕のパンツな、それ。僕のパンツコレクション。フラミンゴたち。フラミンゴのパンツはでもね、フラミンゴのパンツはちょっと生地がね、なんだろう、ちょっと安物っぽいんだよな。ちょっとガサついてるんだよな。お気に入りはロボットパンツだな、やっぱ。ロボットパンツはね、触り心地？履き心地がいいよ。今 T シャツ作ったらおしゃれなの作れる自信ある？もう全然ある。全然あるけど。おしゃれな T シャツ。そもそもみんなが PPT シャツダサいダサい言うけどさ、ダサくはなくね？そりゃね、格別におしゃれですかって言われたらおしゃれ、格別なおしゃれ、原宿で着て歩けるレベルではないかも。表参道のカフェには行けないかもしれないけど、別にコンビニぐらい行けるだろう。そんな変な T シャツじゃないですからね。ヘイツイ T シャツはちょっとおダサいかもしんないけど。ロボットパンツってしまむらで売ってんの？実はさ、買ったの結構前なんだよね、ロボットパンツ。でね、実はね、もう最近ね、ボロボロすぎてちょっと穴開いてきてんの。なんかお尻の方に。でも、ロボットパンツの履き心地が良すぎて、まだなんか履いてる。もうボロボロなんだよ。ロボットパンツもう悲鳴あげてんだよ。俺の役目はもう終わったんだって言ってんだけどさ。どうしてもね、あの履き心地、あれどこ使ったんだっけな、しまむらだっけな、しまむらやった気がするんだけどな、なんか全然違う、あれかもな、さゆりとママと一緒になんか出かけた、なんかイオンとかでたまたま買ったやつだったかもしんないしな。そう、見つけられてないんだよね、第二のロボットパンツを。なかなか。部屋着にしてた家族から突っ込まれるレベル PPT シャツ、マジで？そんなかな？そんなことなくない？穴あきはやばい。新しいもの、そうですよね。やっぱ新しいもの買った方が、まあいいのは分かりつつも、それで新しいので挑戦した結果がフラミンゴなのよ。でも挑戦したらやっぱりさ、若干裏切ってくるやん。フラミンゴがいいなって思ってたけど、でも、なんかフラミンゴにしようって思って新しいの挑戦したんだけど、でも、 やっぱちょっと、やっぱロボットには勝らないなと思って、ロボットを履き続けて穴が開くじゃん。だからロボットパンツもね、もともと300円ぐらいのはずだから、脆いのよ。脆いの。僕、100均でもパンツ買ったことあるんだけど、100均のパンツ一瞬で、なんかなんだろう。なんか縁みたいなところについてるレースが一瞬で取れたからね。一回履いただけで取れたから、これはもう、使い捨てのレベル、コスパが悪いと思って、それから買ってない。何の話？ これ何の話してんだ？一生パンツの話してんじゃん。パンツの話しかしてねえ。ロボットパンツ、殺して。もう死んでるからな、言うて。だってロボットパンツは、もう、正直もうここは、これスペースだから言っちゃいますけど、正直もう、色も嘘なってきてる。これがアイドルのトーク歴。最初に冒頭にちゃんとダンスレッスンの話したからね、これは差し引きゼロだよ。ダンスレッスンの話なんてアイドル以外から聞けねえからな、みんな。貴重な貴重なダンスレッスンを頑張ってますというさ、報告があるんだからさ、これはアイドルとして30丸よ。そのうちの一つの丸を取ったぐらいにしかなってない。言うて20丸や。大丈夫よ、まだ。ラミーに下着見繕ってもらったら、ちょっとそれはだって、みんな、あれだよ。あのさ、ラミーちゃんと僕はね、1対1で全然話したことないんだよ。って言うとさ、仲悪いのと思う人いるかもしんないけど、仲悪いわけじゃないからね。ただ、格別にめちゃめちゃ話して、めちゃめちゃ仲いいってとこまでまだ行けてないっていうさ、段階あるじゃん。友達とかでさ。そこなんだよ、まだ。で、なんかね、そんな状況でさ、ねえ、ラミーちゃん、ちょっと今度一緒に出かけない？パンツ見繕ってとか言って。え？この人、もしかして、ラミーのこと、好きで、ラミーのこと、もしや、狙ってるって思われたらどうすんの？警戒されるで。やばいよ、それは。コロさんに選んでもらおう。そんな僕と変わりねえじゃん。だったらさ、そんな変わりねえどころか僕の方がまだちょっとセンスある。だったら、もう自分で履き心地のいいやつ選んだ方がいい。コロネ先輩にパンツ選ばせたら、どんなパンツが来るかわかんないよ。ふんどし送られてくる可能性あるじゃん。もはやパンツというより布切れをつけているだけ。別にでも誰が見るわけでもないし、いいんだよ、布切れでもさ。心地いいおパンツだったらいいじゃん。もっと踏み込む。ラミーちゃんにそんなこと言ったらマジで、びっくりされるよ。笑って、何言ってるんですか、カナダ先輩って言いながら、お買い物じゃあ行きましょうか、みたいな感じで気を使われるよ。多分。あえて船長に、マリンに選んでほしくない。うるさそうだもん。それは全然セクシーじゃないじゃん、みたいな。なんでおへその上まで来るパンツを履いてんの？ダッセーみたいな言いそうだもん。分かってくれなそう、僕の。おへその上じゃないとダメなんだよ。なんかその、市販でその辺で売られてる女子のパンツはね、面積が小さすぎんだよ。こんなペラペラのじゃ腹を守れんじゃんみたいな。多分意見がね、一致しないと思いますね。あさっての方向、お互い向き合ってると思う。この議論については何も知りませんが、私が知っているのはカナダが可愛いということだけです。もう海外に行きもびっくりしてるからね、みんな。Sorry, guys. Hey, guys. Overseas brothers. Sorry, I speaking, pants talk. パンツじゃないか。海外だと、ランジェリートーク。Sorry. ランジェリートークだよ、ランジェリートーク。それ待って、それ面白そう。ね、それ面白い。各ホロメンに、各ホロメン何人かに、パンツを買ってきてもらって、それいいじゃん。それで選んで、僕が、いや、これだなってさ、言うのを選んで、優勝者には、なんか、シャインマスコットあげますとか。 それだったら誰選出しようか。そういうことならコロネ先輩にはちょっと頼んでみたい。なんかたった1枚のパンツを、コロネ先輩頼むのは嫌だけど、選手権の中の1人だったらコロネ先輩あり。ラミーちゃんも頼んでみたい。チョコ先生にも頼んでみたいな。チョコ先生めっちゃセクシーな、なんか、紐パンツ？紐パン持ってきそうじゃない？紐パン。海外日記に翻訳して聞かせたい。びっくりしない？海外日記。どういうことなのって。YouTube くん耐えられる。あ、でもそっか。それはそうかも。センシティブなんだよ。バンされますよ、みたいになるかもしれん。それは困るの。そんなパンツごときでさ、収益化飛んだらさ、運営さんも泣いちゃう。運営さんもびっくりだし、僕もびっくり。僕も悲しい。僕ももう、そんなショッキングな、パンツ履けねえ、もう。もう何の話だよ。やめろ、もうパンツの話何分してんのよ。20分くらいパンツの話してんだよ。おかしいやろ、こんなの。カナタンスペースじゃないじゃん。これもうカナタンパンツやん。カナタンおパンツなんですけど。団長でよくない。団長ね。いやでもみんなのパンツなんて見る機会ないからな。みんなどんなものを選んでくれるのか全然わからん。YouTube 以外でやればいい。あ、絵を描く程度。あ、絵か。絵ならいける。絵ならいけんなら。それやってみたいよ。ちょっと誘ってみようかな。コラボも最近ね、なかなかできてないので、ちょっと誘っていこうかなって思ってる。頑張ろう。かなたん変わっちまったな。ね、僕も変わってしまったね。パンツをね、パンツ選手権を開いて、己のね、お気に入りパンツを選ぶだなんて。しかもさ、そのパンツたち、僕が試着したらさ、もう僕しか履けないやん。終わりやん、ほんまに。買い取らなきゃいけない全部。どうしよう。すんごい高いパンツとか買ってこられたら。チョコ先生とかさ、カナタさん、これおすすめですよとか言って3万円ぐらいのパンツ出してきそうじゃん。あんのかな？ 3 万円のパンツって。パンツって一体。みんなに前に教えてもらったのは、パンツは、5000円ぐらいするらしいって言ってたけどね。信じられんの？ 300 円でパンツを買う僕。パンツをプレゼンしてもらう配信枠さ。なんかやりたいな。なんかコラボしたいな。企画を立てようかな。今ちょっと2周年のさ、準備で結構ね、日々バタバタなんですけど、あと、それ以外にもね、ダンスレッスンも結構あったりとかして、バタついてはいるんだけど、企画も立てたいな。ねえ。パンツの話しすぎて30までもうないなってるぞ。なんか他の話しよう、パンツの話やめて。パンツの話、だって初めてこのさ、スペースを聞いてさ、マネカナだって知らねえな、誰だろうみたいな人も聞いてるかもしんないじゃん。そんな人が聞いていきなりさ、このパンツパンツパンツパンツ言ってたらびっくりするじゃん。こいつはなんか、こいつはちょっと、あれなんか、アイドルなの？なんか、変じゃね？みたいな。ただこの人は汚れてますねってなったら嫌だからさ。ティーバッグとかエロいの買ってくれるやん。ティーバッグってもんがさ、僕、ぶっちゃけどんなパンツかよくわかってないんだよね。お尻に T の字で食い込んでるってことなのか？ティーバッグって。ティーバッグ、なぜ履くんや。なんで履く？そんなんパンツ履かなくていいじゃん、もう。履いてる意味あんの？あれ。あれ、履いてる意味ないだろ。私しぼりの遊び大全の罰ゲームの甘々 ASMR はいつ頃やる予定？遊び大、私しぼりじゃないよ。私しぼりじゃないけど、甘々 ASMR は11月に入ってからになりそうです。団長が機材貸してくれるみたいで、11月かな。ちょっと様子見つつ。団長もね、今忙しいからね、3期生ライブが11月の終わりにありますからね。で、ホスト企画に関しては、ホスト企画は、そうなの、ずっと画像更新してないから9月にやる予定って書いてあるまま、いつやって感じになってるよね、みんな。ちょっとね、11月かな。まあ、なんでかというと、まあ、いろいろ、 いろいろね、ちょっとやったら言える。やった、今、そうか、まあ、もうちょい待ってくれって感じだね。でもめっちゃ用意してるから。立ち絵バッチシーだから。全員分の立ち絵バッチシー。最近やりたいゲームありますか？最近やりたいゲームね、いっぱいあるよ。いっぱいあるし、なんかドラクエとかもね、やってみたいんだけど、やったことないからさ、なんか配信でどんな感じでできるかなっていうのを、ネタバレを踏まないように検索するのがめちゃくちゃ難しいんだよね。そう、同じ感じでパワープロもずっとやりたいんだけど、配信でね、なんかあんまぐだりすぎないようにと思って、なんとなくなんかどんなゲームなのか調べたいんだけど、なかなかその辺が難しいね。立ち絵納品されました。なのでね、ホスト企画は、もうそろそろ11月かな？ 11 月中には絶対やると思う。あ、竜が如くやってみたいね。渋いおじさん山ほど出てくるよね、あれね。そう、ココもだいぶおすすめだから、竜が如くやってみたいな。かっこいいおじさま、おじさんみたいな。マリパン。あ、そういえばマリパの新しいのなんか出てなかったっけ？今日だっけ？そう、なんかマリパン、マリオパーティー、マリパンもやりたいな。4人ぐらいやっぱ集めた方がいいのかな？どうなんだろう。4人か。4人か。4人か。主催するか。五徳参戦。ね、なんかペコラ先輩もやってたし、ミコ先輩もやってたし、スバル先輩も最近やってるよね。そう、竜が如くかね、ずっとやってみたいんだけど、それも、なんかボリューム感とかがいまいちつかめてなくて、なかなか、そう、かなたはあんまりこう、いろんなゲームやんないかもなって思う人いるかもだけど、そうなんですよね。ゲーム、ね、あんまりなんか知らないから、うまく調べられてないんだよね。悩みどころだよね、その辺はね。クロノトリガーより簡単。あ、本当に？じゃ、ワンチャンあれかも。FPS。FPS はちょっとやらないかな。もしいいぞ。いやー、基本やんないね、FPS は。なんか、1年前ぐらいに、コラボで誘われて、Apex ちょっとやったんだけど、めちゃめちゃ難かったし、面白いんだけど、それ以降やってなくて、もうね、オリジンだっけ？のログインのしか、ログイン ID かなんか忘れたレベル？ 忘れたレベルで、ちょっとやんないかもな、一人だったら。多分、すごい、ずっとね、頑張ってずっといっぱいさ、Apex とかもやってけばめっちゃ上手くなるかもしれないんだけど。なかなかな、今、マリカに夢中、マリカに必死。何か一つでもゲーム、こう、人並みにできるようになりたいなと思ってね。エイム上手い？そうかな？そうかな？全然そんなことない気もする。カナダンってピアノ弾ける？弾ける楽器ある？ピアノはね、弾けるってこと弾けないな。ドレミファソラシドの1ぐらいは分かってて、猫踏んじゃったとかは弾けるけど、エリーゼのために、を右手だけ、途中だけとかね。ミレミレミシレドラーとかね。そう、なんかその音程を覚えてるやつだったらワンチャンって感じ。でもそんなに弾けませんね。うん、他に弾ける楽器はギターかな。ギター今、まあ、いや、めちゃめちゃ上手い人のギターじゃなくて、初心者が少しずつコードを弾けるようになってきたってとこまでは来てる。1時間分の弾き語りをするギター配信を目指してるんだけど、いや、マジでね、1曲普通に弾き語るのもむずくて、苦労してますね、最近は。やりたいことは山ほどある。そう。弾き語り配信ね、できそう。そう、なんかね、ずっと練習してるんだけど、でもなんか最近時間が取れなかったりとかもして、しばらくさ、なんかギターってさ、弾いてると、 僕右利きだから右手でなんかジャカジャカジャカジャカしてるんだけど、左手でさ、弦を押さえるときに、なんかさ、左手の指先が、なんか硬くなるのね、豆なのかわかんないんだけど、硬くなっていくの、ギターをやってると。でもちょっとギターサボると、その硬かったなんか、ギター用になっていった指が、なんかまた普通のフニフニに戻って、またちょっとたまにやったらちょっと痛くてとかね、それを繰り返したんですね。ルーナとワンチャンセッション。ルーナエレクトーンめっちゃ上手になってたよな。もともとさ、うまいのすげえと思ってたけど、この間聞いたらね、もうね、レベルが違ったわ。びっくり。やっぱ継続は力なりだ。すごい。ギターで作曲配信。作曲配信よりギターを弾く方がむずいよ。さあ、あとは、リコーダーならできるよ。リコーダー得意だったの、僕。小学校の時のリコーダー大好きだったな。そう、リコーダーめっちゃ得意だった。リコーダー好き。あと、弾ける楽器なんだろうな。本当に僕のね、人生のほとんどは小学校に凝縮されてるんで、小学校の時にやった木琴、鉄琴、カスタネット?トライアングル。しばらく触ってないよ。ないな、あんまりないな。ハーモニカはね、吹いたことちっちゃい時あるけど、適当にやっただけだから。全然あれだな。僕がやってみたいのはベースですね、ベース。ギターはもちろん練習して上手になりたいんだけど、それ以外だったらベース弾いてみたい。こうベースの低音ってかっこよくない?ベンベンベレレレレレレレレレレン。そう。で、僕は楽器が本当に弾けないので、全部声で、なんか歌ったりとかすることが多いですね。あれも本当に楽器が弾けたり、もうちょっとこう DTM の打ち込みとかがもうちょい上手くなったらな。最低限、ちょっとなんかしかできなくて、オケとか作るときも、なんか音が薄っぺらいなーみたいになることがね、やっぱ多いんで。勉強したことが山盛りにありますね。木魚はおかしいだろ、僕が木魚得意だったら。おかしすぎないか。天使なんですけど。天使なのに木魚得意なの。おかしいよ。みんな大混乱だろ。ベースかっこいいよね。そう、ベースの音好き。あ、ドラムもやってみたいな。でも僕、そんなにリズム感自信ないな。でんでんできでででででで。ねんねんできねん。カラオケ上手くなりたいんだけどコツとかない。僕は全然歌に関してはな。全然コツわかんないな。でもヘッドホンして歌を撮るときってなんか難しいみたいで、なんか片方外して部屋とか空間の反響音を聞きながら歌う方が歌いやすいって言ってる方面はすごい多いね。カラオケでだとどうなんだろうか。どうなんだろうか。でも最低限音程をとってたら上手に聞こえるような気がする。わ かんないな。全然わからんな。僕が教えてほしいぐらいな、歌は。編曲できる人すごいね。僕もね、いずれ編曲自分でやってみそう、やってみたいんだよな。ちょっと勉強中ですね。まだかじりぐらいだけど、編曲もいずれやりたい。なんかね、僕ね、人にね、迷惑かけたり、人にお願いしたり、なんだろう、自分の意見を言ったり通したりするのがね、結構苦手なのね。だから、なんか別にこれトラブルがあったとかじゃないよ。キユーしとくけど、キユーミンキユーミンをしとくけど、トラブルがあったとかではないけど、全部自分でできたら、 そういう心配がさ、そもそも一切出ないじゃん。と思って全部自分でやれるのもありだな、とか思って。でも人と、何か作品を作るというのもすごい大事だから、塩梅ですけどね。そう、塩梅だけどね。だから、やってみたい。編曲はやってみたい、いずれ。でもね、多分そんな一朝一夕ではできないと思うんで、じっくり時間かけてね、僕はまだホロライブにね、あと、少なからず50年いるつもりなのでね。少なからず50年いて70ぐらいまではね、もう確実にいる予定なので、その50年の中にはね、中では編曲もね、いずれできるようになるでしょう。ギターもそのうち弾けるようになるし。ちょっと長い目で見てるね。結構スケジュールも詰め詰めだったりするから、なんかうまく練習ができなかったり、進捗悪いともうやらんみたいな思っちゃう時もあるんだけど、まあそうなんないようにじわりじわり少しずつ続けられるようにとかを考えて。長い目で見ておる。死ぬまでカナダさん押せるの助かる。そうだよ、みんなね、みんな、僕がね、もうさ、みんなの最後は僕が迎えに行くので、みんな、もう最後の最後まで必ず応援してもらえば、僕が迎えに行きますから、その時は安心してください。怖くないよ。そう。50年後もよろしく。よろしくな。みんなの名前覚えとくからな。絶対やで。50年後に、いやー、50年前のスペースでそんなことを話したね。って言うんだよ。絶対だからな。そう。500年はやろうぜ。あ、そうだね。500年やって、500年やって、ちょっとドラゴンの帰りを待つのもありだな。死は救済。明日来てね、死ぬな。まだまだ、もうちょっと。死ぬなよ。辛い時はいつでも遊びに来てよ。ねえ。スペース聞いてると、ツイッターにメンバーシップ的なサブスクリプションが欲しいと思う。サブスクリプション？サブスプリクションとは、料金を支払うことで、製品やサービスを一定期間利用することができる形式のビジネスモデルのこと。サブスク、あー！サブスクって、サブスクリプションってことだったんだ。知らんかった。知らんでサブスク、サブスクって言ってたわ。定額料金を支払い、あー、なるほど。そう、月額何円みてえなやつか。みんな横文字知ってんね。メンバーバッジみたいなの？スペース。そうだね。スペースってあれなんかなんだっけ？収益化できるんだったっけな？なんかそういえば、今更気づいたけど、今更思い出したんだけど、なんかスペースを収益化するみたいなのがさ、なんか前どっかに表示されてたような。忘れちゃったやん。ね、でもその辺は多分、まだ、運営さんも検討中なのではない。え、ちょっと待って。え、なにこれ？ちょっと待って、アキロゼ先輩が今ツイートした鳥、すごい、何これ、え？なんかカモノハシみたいな。かわいい、何これ、羊毛フェルトかな？かわいいんだけど、びっくりしちゃった今。パラサウロロフスに見えなくもないとか言われてる。いや、めっちゃ見える。パラサウロロフスやん。面言のね、面言の方にあげる、スペースのアーカイブの方では、今この写真ちょっと表示しておきますね。保存しとこう、それ用に。いや、びっくりしてしまった。かわいいやん。すごいな、羊毛フェルトとか、僕無理、絶対できん。絶対厳しいぞ。なんかさ、本当にね、手がね、僕ね、手がね、小さくてね、不器用でね、ちっちゃいかな、 もう本当に不器用でさ、苦手なんよな。説明書も読まずに人生初フェルト作ってた。えぐ。これ可愛いけどさ、これって成功してるの？これは大成功なのか？なんか不思議な形。そう、なんか不思議な形だな。リツイートしとこっかな。リツイート。リツイートしといたわ。不思議な形のやつ。いいと。タグタグタグ。テクニックよりパワー系。いや、そうなんですよ。カナダスはパワー系なんだよね。ちょっとその、細かいゲームの作業とかもちょっとね、そんな得意ではないですけど、けど、マリカだけなんとか頑張ってる。でもまだまだまだまだないよな。もう全然まだまだダメは。もっと上手になりたーい。難しい。この間さ、昨日一昨日かさ、裏でさ、マリカをちょっとやってた時にさ、クッキャパッスルが出てきて、ね、クッキャパッスルは嫌だけど、この嫌なところだってちゃんとね、改善していかないとと思ってさ、頑張ってやってね、なんと初めてのクッキャパッスルでの2位を取りましたよ。2位を。クッキャパッスルで2位が取れたということで、ちょっと喜んだけど、やっぱりそこはね、その後の11位になったから。その後出たクッキャパッスルで11位になったから、やっぱクッキャパッスルなんてと思ったけど、タイムアタックで練習しないのな。握力、手ちっちゃいのに握力強い。え、そうだよ。僕も手めちゃめちゃちっちゃいから。小学4年生と同じサイズだからね。マリカめちゃめちゃうまなってきた。本当に？本当に？いや、嬉しいね。手がちっちゃいのかわいい。なんか全然でも得したことないよ。手がちっちゃい。普通になってさ、過ごしててさ、手ちっちゃいね、かわいいなんて言われることないじゃん。そんな人の手見ないし。そう、誰かと手を合わせて比べることだってさ、基本ないじゃん。だから手ちっちゃいと、球技、ボール系がね、苦手、スポーツの。バスケとか、バスケ嫌だったな、ドッジボールも嫌だったな。ドッジボール、片手でボール持てないんだもん。そう、でっかいな、ボール。あと、これはね、僕の、本当に唯一と言っても過言ではない、唯一の陽キャメンバーじゃない、陽キャ話で、なんかクラスの女子と、放課後に、ボーリングセンターに行くっていう経験をしたことがね、一回だけあるんですけど、その時にね、なんか手に合うボールが、子供用のしかなくて、超大変だったの、あの時。大人用は全部でっかかった。ボーリング難しかったなぁ。いやぁ。そう、陽キャ陽キャ。ボーリング行くなんてと思って。あれはね、本当に、女子校だから、女子、あれ何？ 8 人ぐらいで行ったかな。めっちゃ陽キャだったな。その瞬間だけね。うわぁ、めっちゃ陽気だと思ったから、もうすごい記憶にこびりついてるもん。男でも片手でバスケボールはつかめんぞ。え、そうなの？あれ？そうなの？いや、ほんとにさ、僕さ、中学校の時から女子校だったからさ、なんていうかその、なんだろう、小学生じゃない、もうちょっとこう大きくなった男の子のさ、なんか手だったりさ、その、パワーだったり、いまいち分かってないんだよね。でも、小学校の時もさ、男子はさ、普通にバスケしてた気がする。てか、みんな普通にしてたけど、僕だけなんか、なんかあんな、下手くそだったの。単に下手くそだったのかな。でも、なんか、ドッジボールで、ボールを持って投げようとした時に、こうボールを持って投げる時って、ちょっと頭のちょっと後ろにさ、ボールをキュッて持ってって、ポーンって投げるじゃん。そのキュッて持った時に、背中のね、後ろの方にコローンって後ろに転がったことあるよ、僕。持てなくて。 それでかな、もしかして握力成長したの。それで手がちっちゃいならもう力を強めるしかないと思って握力がこう強くなった可能性はあるかもしれない。あ、そうなんだ。バスケットボールは男の人でも持てないんだ。ボール握りつぶす なわけねえだろ、このよ。あ、そうなんだ。力で持つことになる。え、じゃあ僕ワンチャン今ならありじゃん。バスケ。フォロメン運動会。かっこリアル。いつかやりたいん。いつかこうバーチャルのね、世界からみんなに、このバーチャルの世界のさ、いろんなものをみんなに移すときにね、まあ、いろんなこう手続きが必要で、そうしないとみんなの世界にさ、移せないものがたくさんあるんだけど、いつかさ、ボールをさ、ドリブルとかをさ、綺麗に 3D で見えるようになったら、ね、物理運動会ワンチャンあるじゃない？ ワンチャンある？ワンチャンあるかな？物理運動会、体育祭みたいなやつ。そう、リアルなやつ。50年後やろう。いや、もうそれもヘロヘロなんよ。ゲートボールが関の山。ね、3D 運動会ちょっと見てみたいよね。跳び箱とかさ。いやーでもちょっと危ないなー。フォロメン、僕も含めて運動不足の人多いからな。動かない人が多いから、いきなり動いたら怪我とかしそうで、それちょっと不安だな。跳び箱も5段、4段ぐらいにしとくか。4段ぐらいにしとくか。あんまり跳び箱もね、1、2段だと飛べないからね。握力は単純に脳のリミッターは普通の人より甘いのかもしれない？そんな、そんなラスボスみたいなある？なんか求めてるものじゃないんですけど、そんなラスボス感。いや、僕はもうリミッターがね、トグル100%みたいになってない？いや、もうどうしても120%の力しか出せなくてすまないな、みたいな。求めてねえんだけど、握力でそんなの別に。だって僕 VTuber になれなかったら握力がさ、50キロあることなんてさ、ある種知らずに終わる、知ってても誰にも言わずに終わるし、知られずに終わるし、意味もない。何にも残らんよ。本当にラッキーだったね、握力あることは。みんなにね、握力ありますよとアピールができるというのは救われましたね。リミッターがぶっ壊れてる。カナタ100%。なんかカナタ100%って言うとさ、トムロじゃなくてアキラ100%さん。え、いたのね、アキラ100%さんって。アキラ。なんかオケで股間隠してる人いなかったっけ？違ったっけ？あ、やっぱそうだよね。今検索したら出てきた。アキラ100%さん。この人出てこない？ちょっと、トワロ100%よりもさ、ちょっとカナタ100%もいよいよパンツすら履いてない それはちょっとアイドルとしてダメですから、それダメだからね。握力は神経がかなり関係してくるから、カナタめちゃくちゃ運動神経がいいと見てる。僕ね、運動神経ね、普通に良かった。え、なんか怖い、探偵やん。え、怖いな。僕、運動神経はもともと悪く、格別にいいかはちょっと自分ではピンとこないけど、普通に良くて、リレーの選手に選ばれたりとか、なんかみんなの前でお手本で跳び箱飛んだりとか、してましたね。運動好きだったから、探偵？握力が強いですって言って、うん、カナタは結構運動が得意かもな、探偵じゃん、探偵おるんですけど、怖っ。そうなんだよね。でも、そんななんかマウント取れるほどではないけど、縄跳びうまそう。え、縄跳び超上手。縄跳びはうまい。縄跳びに関しては。いや、もうさすがに、ずっと飛んでないから飛べないかもだけど、縄跳びに関しては、小学校にも入ってない、年長さん、保育園の、 だから5歳とかの時点で二重跳びできたから、ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ しながら先生に数えてもらって縄跳び20回飛んで飛べたーみたいな。逆上がりとかもしてた。それもね、保育園の時にできた逆上がり。そう。あれはでも運動神経が良かったのか、たまたまラッキーだったのかはちょっとわかんないけど。得意な競技なんだろう。得意な競技、やっぱ一人であるやつかな。なんか、人のフォローとかカバーするのは僕好きだけど、団体競技とかで足引っ張るのが本当に嫌でね。いや、今だったら足引っ張ってもごめんっていけるかもだけど、そう、昔はもっともっと嫌だったから、そう、一人で完結するのが好きだったな。ただし、大縄跳び、てめえはダメなん。大縄跳び、あんなありえん。あんなのもう無理。もう緊張しちゃって手汗ブッシャー出てさ、入らねえと、綺麗に入らねえと、ただ、よかった、飛べたーみたいな感じだったよ。毎回。ほんとしんどかった。あんな競技させんの。あんなだってみんなで縄跳んでどうすんだよ、おバカ。そう、逆上がり握力関係ある。え、ワンチャンあったかもしれん、今思うと。確かに。あるかもね。え、でも逆上がりの握力がない人なんてあんまいなくない？逆上がりの途中で、なんだろう、体が、え、どうなんだろう、握力が、え、腕力なのか？え、全然わからん。運動神経って結局何なんだ？わけがわかんなくなってきた。運動神経って一体何？謎。もしかしたら筋肉がつきやすいとか何かしらあったのかもしれんね。なんかそんなプロテイン飲んで筋トレとか別にしてなかったので、あれだけど、そんなにわからなかったけど筋肉。別に僕モリモリじゃないからさ。5歳で二重跳びはよく覚えてるよ。なんかね、本当に保育園でみんなに見てもらいながら、二重跳びピピピピピピピピピってやってさ、すごい褒められたから、すごーいって。一躍スターよ。その瞬間は。輝いてたね、カナダソウ。そう。でもね、ちっちゃい時にね、縄跳びできたらね、ちっちゃい時に縄跳びできたらね、そりゃ褒められるけどね、今多少飛んだとこで別になんでもないですか。ちっちゃい時のね、アドバンテージだから。さゆりムッキムキなん？え、全然、さゆりはね、体のライン細いし、骨もすごく細くて、なんかね、骨粗鬆症、何歩手前ぐらい、骨が折れやすいですって病院で言われてたレベル。だね、さゆりは、そう、なんか細いかも。なんか僕も手首みたいな、なんだろう、節々、なんていうのかな。なんか、とかはあんまりゴツゴツしてないかもしれない。それは遺伝なのかもしれない。わかんないけど。カナさんの声聞いたら、サンさん眠くなってきた。もう1時40分だもんね。ゆっくりおやすみなさいさいさーい。そう、小学生までの体力は一体どこに行ったのだろうか。めっちゃわかる。あの時はさ、朝さ、7時とかに起きて、8時から学校行って、そっから15時ぐらいまで勉強して、体育があったりとかして、移動教室とかで動いたりして、で、その後放課後にさ、みんなでさ、なんかジャングルジム登ってさ、みんなでジャングルジム登ったり、その鉄棒やったりしてさ、じゃあね、とか言って18時に解散して家帰ってみたいな、そんな生活してたよね。健康的すぎるんだけど、今なんかさ、お昼に起きてさ、パソコンの前行って配信の準備してさ、ミーティングして、ディスコード返して配信して、で、その後は作業したり、提出物出したり、なんかホログラ撮ったりとかして、で、朝までやって、あ、もうこんな時間だって思って、で、おはようツイートしてから寝るみたいなね。動いてないもん、全然。動かないとな。動かないとな。大人になると誰も褒めてくれなくなるからね。 いや、そうだよ。僕はみんなにいっぱい褒めていただけるので、とってもありがたい環境ですけど、みんなちゃんとね、自分を褒めてね。僕が褒めるよ、みんなのことを。過去の栄光や。いや、ほんとそれ。過去の栄光すぎてね、その時のことを武勇伝のように思ってるもん。あの時は5歳で縄跳びがね、ずっと目ができた。また中学生の時に50メートル走が何秒だっけ？ 7. 何秒だった。でもめっちゃ思うんだけどさ、中学校の時とかに測るさ、50メートル走のさ、タイムストップウォッチって先生がさ、よーい、ピッピッって押してさ、で、あー、来たね、ピッみたいな感じで押すやつじゃん。あんなんさ、0.5秒ぐらいのさ、普通に生まれるよな。でも0.1秒、2秒とかで喜んでたあの時。あんな先生がもうちょっとピクってなったらさ、もうピクってなって、あーちょっと押しちゃったみたいになったらさ、もう、それはあれじゃん。ねえ、全然タイム変わってくるじゃん。大人になると忙しい。そうだね。やっぱ大人になるとやらなきゃいけないこと。自由は増えるけど、責任とかね、たくさん、なんて言うのかな。やれることは広がるけど、背負うものが増えるみたいになってくからね。どんどんどんどん。それで腰がね、どんどんどんどん丸くなっていくんじゃないだろうか、背中が。え、なんか今、いいこと言ったかも。これちょっと、これめっちゃいいこと言ったんじゃない？大人になるにつれて、どんどんどんどん背負うものが大きくなるから、腰が丸くなって、背中がこう丸まっていくって。ねえ、これちょっと、いいこと言った。もう先人の誰かすごい人が言ってそう。相田みつをとかがもうなんかなんか背負うものが多いと、体が曲がるんだなぁ、とか書いてそう。僕ちょっと、あれかも、詩人になれるかもしれん。ワンチャンある。パンツの話してた人とは思えない。ほんとこの1時間でジェットコースターのようにさ、いいことと変なこと言いまくってるよ。今腰が曲がってない人が多い。あ、でもそうかもね。確かに。言われてみれば、道端ですれ違う、おじいちゃんおばあちゃんとか見ても、結構背筋ピンとされてる方多いかも。あとなんかね、見た目より、見た目が若い。僕ね、今ね、おばあちゃんもおじいちゃんも生きておるんですけど、おじいちゃんもおばあちゃんもめっちゃ若くて、見た目がね。ねえ、よくね、え、本当に何々歳なんですか？みたいな。なんか80歳ですか？みたいな。言われてたりするよ。疑われてね、なんか、銀行とかで疑われて本人確認がすごい大変だとか言ってた。作詞に使う。え？作詞には使いづらいだろ、そんなさ。長いやん、説明が。大人になると、腰曲がり。大人になると背負うものがたくさんできて、腰がどんどん曲がってく。長いよ。もうちょい短く表せないとダメだ。考えとくわ。今はスマホで首が曲がってる人の方が多い。なんだっけ、ネックなんちゃかっていうやつあるよね。僕も多分首曲がりきってるな。もうあれ、キリンさんが下向いた時みんなになってるだろうな。そう。お年寄りは田植えとかで腰が曲がる。ああ、そういうことか。確かに昔と今だと、職業とか生活とかも変わってるもんね。田植えはね、もうね、僕も想像するだけで腰痛い。いや、あれをね、やってくださっている方々、本当に尊敬するな。すごいよ。ねえ、仕事ってもう本当に全ての人にもう本当感謝しかない。今こうして電気があるのも、水が飲めるのも、ネットが繋がってるのも誰かが仕事をしてくれてるおかげと思ったらもう感謝感謝っていつも思うときある。なあ。そう。豊かな時代になった。いや、そうだね。やっぱ変わったんだね。全然ね。 声がちかわいい。えへ、ありがとう。恥ずかしいですね。嬉しいね、でも。そう言ってもらえると。デビュー当時の時はなんか自分の声とかも本当に嫌で、なんか全然自信なかったけど、今自信あるわけではないけど、なんか好きって言ってくれる人がいるから、まあ楽しくやるのが大事やね、と思ってやってるね。だいぶ意識も変わったね。あ、それそれストレートネックってやつだ。なんか首がどうなるんだっけ？なんかまっすぐになっちゃうんだっけ？曲がりすぎんだっけ？そう。眠いし、明日学校あるから寝ます。お疲れだ。お疲れだ。おやすみー。ゆっくり休んでね。もうこんな時間だもんね。2時。2時近いもんな。早いな。もう1時間以上喋ったの？めちゃくちゃ早くない？なあ。こんなにそんな喋ったっけ？ちょっとみんなの、かなたんスペースでの、つぶやきを、つぶやき、見て、ストレートネックになって5年経ちます。それってやっぱ治りづらいのかな。普段の習慣って難しいよね、多分。僕も多分ね、なんかね、小学校の時にちょっと猫背だったのを、さゆりにめちゃめちゃ指摘されてから、なんか姿勢をシャンとするようになったの。なんかね、猫背になってるよって、こんなゴリラみたいになってんでとか言われて、シャキッと座るのを意識してたけど、さゆりの元を離れてもう数年経つので、そろそろもうゴリラに戻ってるかもしれん。やだな、ゴリラは。ゴリラは嫌だな。ホロメンみんな声かわいいの、コンプレックス持ってる。コンプレックス持ってる人いんの？ホロメンで？信じられん。ホロメンの声全員マジで、みんな可愛くない？可愛いし、個性的。可愛い、個性的。可愛さとさ、個性。もうどっちかでもあれば、もう大勝利って感じしない？ねえ、なんか不思議、意外すぎる。筋肉の衰え。ああ、それもあるかもね。姿勢が悪くなる理由に。ポンペインな状態だけど、カウタの声に癒されてます。大丈夫？ポンペインなの？大丈夫なの？でも、あれ？おね、どれどれ、君。僕のおしぼをくっつけてくれない？さつきのさチャンネルさん。いいよいいよ。いいよ、嘘だよ。嘘だよ。ポンポンペイン大丈夫かな？お腹痛いときは僕、腹痛死ぬ、腹痛耐えられない、腹痛辛すぎるとかで調べて、世界中のもうお腹痛くて死ねそうな、今リアタイでね、この瞬間お腹痛くて死ねそうな人たちを見て、あ、僕だけじゃないとか思ってるね。そう。それはよくあるね。声優さんとか V のことか可愛かったりかっこよかったりしても、特徴的、個性的であるがゆえにコンプレックス持ってる人結構いる。でもそれわかるかも。それわかる。なんかね、僕めっちゃ嫌だったのがすっごい恥ずかしかったことがあって、なんか前に、まあ、さゆりにはよくね、あんたの声は変な声やなとか言われてて、それもね、なんかね、腹立たしいな、やらしいわ、そんなこと普通自分の娘に言うとか思ってたんだけど、なんかね、お店とかに、服屋さんとかわかんないけど、雑貨とかね、お店屋さんに行った時に、これはなんか見てもいい、着てみてもいいですかとかさ、言うとさ、なんか、お姉さんすごく声がなんか声優さんみたいですねとか言われたりすることが、今まで何回かあって、めっちゃ嫌だった。めっちゃ嫌だった。なんかね、なんで嫌だったかというと、ぶりっ子声って言ってんの？みたいな。なんだろう、アニメ声、アニメっぽいですね、みたいな。声優さんですか？とかさ、言われると、全然、なんか、ディスり？それとも、なんだろう、そんな変な声だったかな？とか思って、すごく、ショッキングでしたね。なんかパッと聞いたらすごい褒めてる感じでさ、 なんか、声優さんなんでしょうなーって雰囲気もするんだけど、一瞬ね。でも、なんか、あれ？普通そこ褒めると思って。嫌だった。陽気はすぐに会話を広げようとしてくる。いや、ほんとだよ。いきなりそんなさ、なんか声とか特徴的なとこ褒められてんのか、褒められた。びっくりしたよ。いや、全然声優じゃないです。はははとか言って、気まず。気まず。さゆり悪く言うよ。さゆりはね、もうね、そういうとこね、もうやらしいから、さゆりは。なんかちょっとでも太ったらさ、あんたでもボコボコしてきたじゃんとかさ、あんな変な子やね、言うもん。マジでやらしい。はあ、そう、なんでそんなこと言うん？ありえんって。思ってるよ。そう。船長の声について、店員にたまに触れられるって言ってた。そうなのか。嫌だったのか？嫌だよ、嫌だよ。だってさ、みんな逆にさ、普通にさ、なんかみんな、上の男の子多いだろうか、あれなんか、わかんないけど、服とか見に行ってさ、なんか男の店員さんにさ、例えばさ、ちょっとこれ、見たいんですけど、みたいに言った時にさ、お兄さん、声かっこいいっすね。声優さんっすか？アニメの主人公みたいっす。とか言われたらどうするよ。俺なんかそんな気取った喋り方、してたかな？そんな、これ、みたいんですけど、みたいな感じで言っちゃったかな？とか思わ？思わ？喜ぶ？みんなそれ。みんな喜ぶ？ ねえ。褒めてはいる？褒めてんのかな？普通に嬉しい。本当？僕がなんか気にしすぎてたのかもしれんの。素直に受け取ればよかったね。でもその時はなんか恥ずかしかったよ、僕は。なんか、僕の中でさ、なんか、なんて言うんだろう。普通のね、なんか僕はオタクだから、声優さんってすごく素敵な職業だし、本当に才能のある、本当に一握りの人しかできなくて、本当に憧れのさ、尊敬している職業というか、なんだけど、でも、一般の人からすると、その声優さんっていうもののさ、概念がさ、なんかこう、声が可愛いぐらいのイメージなのかなと思って、なんかその声が可愛いっていうのもなんかぶりっ子って言われてるみたいなね、思っちゃったね。そう、オタクに言われたら嬉しいけどね。めちゃくちゃオタクの人にさ、声優さんに、声優さんとか言われたら、そう思います。そう思います？いや、そんなことないんだけどね。なるけどさ。それはね、デレデレ。もう、一生大事にするね。その思い出。声優さんってオタクに褒められたっていう思い出は、もう嬉しくって一生忘れない。多分死ぬとき走馬灯に出てくると思うわ。あん時褒められたマジ嬉しかったね。いや、あん時褒められた本当嬉しかった。マジ忘れないと思いながら死ぬと思う。そう。一般ピープルとオタクでは価値観が違う。いや、そうなんよ。僕はね、カフェで働いていた時に、おばさんたちがね、周りに結構おば様がいらっしゃったんだけど、同じアルバイトで。なんかね、おば様たちはね、そのアニメとかには疎いのね。だからなんか、なんか、アニメ好きとは僕も言わなかったし、なんか私は最近アニメ見たわよって言われて、何見たんですかって言ったら、ワンピースとか言われて。あ、多分、ワンピース、アニメだけどさ。あ、そっか、これはもう、あれだな。言えないな。うまるちゃん見てますとかは言えないな、みたいになるよね。うまるちゃん見ましたとかも、これは言えないやつだな。そっか、エヴァンゲリオンとか、そう、ワンピースのね、レベルだなーって。なるよね。カフェバイトは陽キャのイメージ。いや、実はね、僕もね、それね、そう思ってカフェで働いたの。なんで、バイトにおカフェを選んだかというと、本当はね、結構いろんななんか単発バイトとかをいっぱいやったことがあって、なんかそれこそ倉庫内作業とか、冷蔵庫の中で何かを詰めるとか、そういうのもいっぱいやったんだけど、なんか自分にない世界に飛び込んでみたいと思って、おカフェバイトをし始めたね。で、しかもさ、カフェの、 まあ、みんなも知ってるチェーン店なんですけど、とかのカフェのバイトって、なんかね、面接が結構難しい。受かりづらいみたいなさ、聞いてたのね。だから、なんか、じゃあ、もう普通に落ちるかもしれんし、ちょっとね、なんか試しに受けてみるかぐらいで面接に行ってみたら、たまたま本当に受かって、それで、なんか頑張って始めた。陽キャになれるかなと思って。やっぱ憧れんじゃん、陽キャ。陰からするとさ、陽キャの中には入れないし、入りたいとは思わないんだけど、ちょっと憧れあるじゃん。僕はさ、なんか、カフェで働いてますってかっけえなと思ってね、始めたんですけど。いやー、別に陽キャにならずに、カフェでも、陰キャの、カフェで働いてる陰キャのまま終わったね。そう。で、コーヒーマシン壊したんですね。はい。壊しました。アイスコーヒーが出せなくなりました。カフェ系は店員も客もナンパしまくる陽気のイメージしかない。いや、それは偏見だね。カフェはね、陰のもの多いよ。僕もカフェに来る人は陽気だと思ってたの。でも、勤めてみて分かったのが、ほぼ全員陰キャ。なぜかというと、カフェに来る人は大体一人だから。カフェに来て、カフェ、なんか持ち帰りとかじゃなくて、カフェで、何か時間を過ごす人は全員、ほぼ全員、お一人様だったから、めっちゃ陰のイメージあるよ、僕。たまにおば様たちが4、5人で来たりするけど、いやー、ほとんど一人だったね。で、カフェに勤めてる人も、なんか陽キャっぽい大学生とかは、女の子とかね、確かにいたけど、実は、ワンワンが勤めたところだけかもしれないけど、半分ぐらい、パートみたいな感じでやってるおば様とかが多かったかもしれない。意外と。男の子はね、めっちゃ少なかった。二人しかいなかったかな、男の子は。確か。そう。ほとんど女子だった。で、なんか意外に、マネージャーさん、なんか偉い、上司というか、マネージャーさんも女性だったし。でもやっぱカフェ店員ってかっこいいじゃん。エプロンさ、つけたりさ。それに憧れちゃったよね。難しかったな。期間限定の飲み物とかさ。覚えるのがめちゃめちゃ大変で、やっと覚えて提供できるようにスムーズになってきたと思ったらさ、また次のが出てきてさ、ほんまよろしかった。そう。カフェで一人仕事する人多い。あのね、漫画家さんとか結構いたよ。なんかあんまじろじろ見たら、ちょっとプライバシーの侵害というか、失礼かなと思って、どんな漫画を描いてたかまでは見てないけど、漫画家さんも結構多かった。長い人だと、本当に開店直後とか、10時ぐらいから夜の、7時までいる人もいたよ。7時間ぐらいいる人とかもいた。そう。今思うと、僕はちょっとミーハーなんで、わ、漫画描いとる、処刑とか思ってたけど、あんまじろじろ見なかったからな。そう、カフェ店員憧れるよ。でも大変だった、本当に。本当に大変だった。そう、なんかね、僕は、それまでカフェ店員の前にも、なんかポコポコ、短期のバイトとかをしたりして接客をやったことあったのね。牛丼屋さんで働いたりとか、あとね、何やったっけな、一日だけのなんかたこ焼き屋さんとかやったりしたんだけど、なんかその時ってさ、いらっしゃいませって言うじゃん。いらっしゃいませみたいな。でもね、なんかね、おカフェのバイトではいらっしゃいませが NG で、そう、なんかこんにちはとか、おはようございますみたいな感じで言わなきゃいけなかったの。なんか挨拶いらっしゃいませじゃなくて、なんかこう、こんにちはみたいな。なんかそういう感じだったから、最初、僕慣れてない時に、こんにちは よく言ってた。こんにちは。言ってた。さあ、おバイトはね、短期のバイトとかだったらいろいろマジでやったね。でも大体なんかあんまり喋んなくていいバイトを選ぶことは多かった。でもね、一日限りの、今では このご時世だしどうかわかんないけど、なんか短期で日払いですぐお金もらいますよみたいなのって多いのがね、飲食なんよ。多分飲食人手不足なんだと思う。だから仕方なく飲食のバイトやったりもしたね。僕割とね、早く一人暮らしを始めてたんだけど、親から仕送りをね、もらわないで、学校行きながらバイトとかしてたから、結構いろんなね、なんか本当に、日払いバイトみたいな、週払いバイトとかを結構やったね。あれですからね、お姉さんのなんかエッチなやつはやってないからね、言っとくけど。エッチのやつはやってないよ。お姉さんのやつはやってないからね。なんか肉体労働系をやってたね。大変だったね、あれはね。本当に大変だった。重いものとかをね、持たされたりするから、もう腕とかすごい筋肉痛になったりしてたね。そう。仕送りなし大変だったよ。みんなはちゃんと仕送りもらった方が良い。これから家を出るかもって人はね、絶対仕送りもらった方がいい。大変だから、マジで。そう。レジ打ちミスりそうで嫌だ。あ、でも、今は全然ありよ。今は、なんかね、僕がおバイト始めた時は、なんかね、レジ打ちってほとんどなかった。わかんない。ちょっと、古いレジを使ってるお店が今あったらあれだけど、僕はなんか自動釣り銭機みたいなね、レジしかね、なんか今までのおバイトではやったことなかったの。ジャラジャラジャラってもうとにかく入れて、出てきたのを渡すって感じだったから、全然楽だったよ。ほとんどレジ打たなかった。なんかね、バーコードピッて読み込むだけだったし。レジを僕もビビってたけど、全然大丈夫だった。そう。レジ壊しそう。壊さないです。レジは壊してません。レジは全く壊してない。そう、めっちゃ自動化されてたよ。僕がやったのはね、全然されてないとこもあるかもしれんけど。そう。食費1ヶ月1万円生活はきつい。全然やったね。1ヶ月1万円。1ヶ月1万円にするためにはやっぱ焼きそば。3食100円の焼きそば、3食100円のうどんは必須。お米をね、買えない時とかもあったね。もう本当にそういう、なんていうの、ギリギリに節約する生活をずーっとしてたから、本当に今はね、もう納豆128円で買えるありがたみに、本当にすごい、もうみんなのおかげでございます、本当。いやー、まさか納豆128円のためらいなくカゴに入れるようになるなんて、生活の水準は絶対に上げるなってね、さゆりに昔から言われてたから、なんかあれだけど、納豆ばかりはね、上げてしまいましたね。納豆はもう80円のに戻れないかもしれない。ごめんね、みんな。そう。でも他はケチくさく生きるから。パソコンもケチるから。 いや、パソコンはケチたかねん。パソコンは、この間のおうち 3D がぬるぬる動いて、スパチュアミでも使えるぐらいのパソコンを、もう正直買おうかと思ってる。はい、言いました。買おうかと思ってます。なんか、みんながさ、喜ぶことならお金かけたいって思っちゃう。ねえ、すごいそう思うよ。みんながめっちゃ喜んでたから、これでスパチュアミできたら、お名前だけね、読むっていう時でも、なんか、そんな損した気持ちになんないかなとか思ってさ。それだったら、お金かけようかなって思ってる。そう。1万円生活生きてくの限界。あ、でもそっか。みんなは、男の子だからね。男の子多分いっぱい食べるから、みんな真似しちゃダメですよ。食費は大体平均が多分、1ヶ月2、3万が普通だと思うんで、その半額はやっぱ、米も買えませんから、お米もね、お米炊くのも贅沢なレベルになるから、ダメです。おすすめしないです。ダメだよ、おやつダメだよ。ちゃんといっぱい食べてね、みんなね。いっぱい食べてね、ご飯。ご飯美味しいんだよな。お米ってなんであんなに美味しいんだろうね。 なんかたまにさ、深夜に食べるさ、ほんと深夜、めっちゃさ、なんか2時とかにさ、作業の途中でさ、ちょっと食べちゃうさ、ご飯なんか、たまーにあるやつ、あれ、なんであんなさ、美味しいんだろう。深夜2時に食べたカップ麺、この間美味しすぎたもんな。やばい、今日も人数だよ、みんな。やば、この後食べちゃおうかな。あ、でも眠たそうになるし。眠たそうになっちゃうし、もうんで。いやー、2、3万でも相当安い。え、ほんとに？マジ？128円納豆買えるようになってよかったね。ほんとみんなのおかげでございます。僕もほんとに、ホロライブにも、みんなにも、恩返しをたくさんね、ほんとにしたくて。僕はね、ちょっとまだまだ、その、恩返しっていうかね、できてる感じがまだしてないから、まだ、ホロライブに居続け、頑張っていきたいと思っております。え、めっちゃいい感じやん。いい雰囲気になったな。お菓子とか買えない。そう。え、そうなの。もともとさ、さゆりと一緒に暮らしてた時も、さゆりが厳しくてお菓子ほとんど買わなかったし、一人暮らしした時も本当に生活が厳しかったんで、お菓子ってさ、やっぱ嗜好品？嗜好品？だからさ、買わなくて、買おうとも思わなくて。だからね、本当に、ホロライブ入ってから、きのこ、たけのこ食べたり、初めて食べたり、アルフォートを初めて見たり、食べてないんだけど、楽屋にあって、アルフォートっていうものを見たりとかしたよ。お菓子まだまだ食べてないのがあるんだよな。お菓子の食べ比べとかは僕はできないかも。全然わかんないよ。で、そう。1ヶ月1万、いや、1万食費の話だからね、食費だけの話だから、全部1万じゃないよ。野菜を増やすと高くなるけど、少しは食べよう。そうだよね。僕、野菜は、今のね、もちろんみんなのおかげで、もうこれはもう本当に野菜も買えるようになりました。ありがとうございます。なりましたが、野菜嫌いないよね、ただ単に。美味しくないよね、野菜。でも食べるよ。頑張って食べるよ。みんなのおかげで買えた野菜を無駄にはできないって思うと食べれる。あ、その考えいいの？今日それで試してみよう、思ってサラダとか。お腹空いてきた？え、そうでしょ？みんなお腹空いてきたでしょ？焼き芋食べ比べ、品種による違いを食レポ。それはワンチャンいけるかも。僕ね、一時期ね、スーパーで売ってる焼き芋にハマってた時あった。なんかね、スーパーでなんか石焼き芋みたいな。石を温めてさ、焼き芋が売ってたりするんだけど、その焼き芋がだいたい100円から140円ぐらいで、安くてお腹に溜まって美味しいの。よく食べた。マジで。焼き芋。でね、なんかね、なんだっけな、なんかねっとりしたのが多く好きだったんだよね、甘くて。なんだっけ、あんなに買ったのに、紅なんとか。紅なんとかと、なんだっけ、なんか横文字のやつがあった。あ、それ紅はるかかも、それかも。紅はるかかもしれん。それだわ、多分。そう、めっちゃ美味しいんだよね、あれ。めっちゃ美味しい。そう、あのね、紅はるかとかね、なんかね、焼き芋を買って、え、あとみんなさ、お芋、ちょっとごめんね、なんか一生喋ってんだけどさ、ちょっとやばい、もう1時間40分喋ってる、ごめんよ。え、なんか焼き芋のお芋、ちょっと待って、お芋アイスだっけ？お芋アイス？あ、違う、お芋もなかだ。みんなお芋もなかって知ってる？もうね、焼き芋みたいな見た目をしたアイスなんだけど、めっちゃくちゃ美味しいの。多分ね、秋ぐらいに、コンビニにあったりするから、今の時期あるかも、ワンチャン。え、超おすすめ。あのね、中にねっとりとした、なんか焼き芋の一番甘いねっちょりしたところみたいな、蜜っぽいアイスと、普通のなんか焼き芋。え、ほんと焼き芋なんだよ、マジで。おすすめ。あれ大好き。超美味しい。でも、少しお高めだった気がする。お芋。お芋もなか。140円。あ、そう、140円ぐらいするんだ、これ。140円ぐらいするか、ちょっとアイスとしては高めなんだけど、マジでおすすめ。超美味しいから。お芋、焼き芋が好きな人は絶対食べてみてほしい。 絶対気に入る。おいもいいせよ。カナダさんは、明日は、29日だから、明日ね、マイクラをね、したいなと思っております。ほんで、あさっては、バーくん、3D のね、3D じゃない、VR のね、ライブがありまして、トワと一緒に出るので、ぜひそちらもね、チェックしてほしいなと、思いました。明日ね、今日ちょっとできなかったんで、マイクラはね、やりたいと思ってます。なんか想像より喋りまくっちゃうの。みんなごめんね、夜中に。一緒にさ、ご飯食べて寝ような。デブタソになって寝るよ。カップ麺食べちゃおうかな。いや、今日もみんな声がキュッキュッキュッ。うん。今日もみんなね、ありがとうございました。また明日もよろしくね。この後、アーカイブもね、あげたいと思います。人間の方で。それでは、おやすみー。お疲れ様。バイバーイ。